Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi
Brunch. 皆さん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、クリスマスまであと何日？
24日のイーブまでは、5日間でしょうか。
そうですね、はい、そして年末まで2週間を切りました。
切りました、掃除終わりましたか？
はい、着々と進んでおります。
素晴らしいです。まだ始まってない。いやどうしましょう。
まあでも少しずつね、片付けていきたいところではあるんですが、はい、まあ、あのこのおしゃべりブランチも年内通常バージョンとしては最後と、
最後ですね、
いうことになりましたね、はい、今年もいろんなね、はい、お話ししてきましたけども、はいはい、どうでしたか？
楽しかった
よかったよかった。
やっぱりブランチやめられません。はい、
毎回ね、あの準備は大変だとは思うんですけれども、やっぱり楽しいなと改めて思いますよ ね、 ね、はい、さあそんなアンニャなんですが、自分への今年のご褒美そろそろ考える時期ではないでしょうか？
そうですよね、自分のご褒美ね、私は、まあ、あのボーナスも出たもんですから靴、は
い、
3足
いいですね、
絶対最低限3足買いたいです。
3足どこで？
うん、それは大問題です。
そうなんだよね、
新潟の靴屋さんの状況大変申し訳ないけど、あんまり選択がなく、うんうん、ドイツ帰りたいところです ね、
そうですね、
ドイツの靴はいいよ。もう
例えばさ、ネットで買うってことないの？
ないですね、靴というのは、自分で履かないといけません。
そうですか、はい、やっ
ぱり少なくとも私ですけど
そうですよね、
はい、
そっか、じゃあ自分のご褒美は靴ということなんですね。
靴です、
うん、私はというと、あの品物ではなくて、自分の心のビタミン剤ということで、
いいですね、
実はですね、多分この放送がされる頃には多分東京に行ってると思います。
いいですね、東京でまた何か、はい、
東京で、ミュージカルを見て、音楽を聴いて、
素晴らしい、
バレエを見てきます。
またバレエですか？
はい、
すごいです。
まあ、すごいですね、今まで見れなかったね、あの劇団四季のリトルマーメイドのチケットが取れたので、はい、まずはミュージカルを見て、
いいですね、
はい、そして音楽を夕方からまた聴いて、そして翌日はね、熊川哲也さん率いる K カンパニーのくるみ割り人形、ナットクラッカーがあるんですね、
はい、
はい、それを見てこようかなと思います。
素晴らしいですね、チアリーナ、はい、大変いいと思います。これ何、あの家族と一緒に
一人で来ます？
わー、素晴らしいじゃないですか
もう一人で気ままに、
わ、
はい、いや正直ね、これみんなで2人で行こう3人で行こうとなったらチケット代だけでバカにならないので、
あ、なるほど、
正直やっぱり自分だけでいいかな
はは
と思ってます。
まあ、あのものすごい バレエとかそういうに燃えてるお友達とかいれば、うん、まあ、あの別だろうけど、わ、うん、かります、それ
そうですよね、はい、やっぱりこの時期になるとちょっ と、 こと心の、ね、ビタミン剤リフレッシュも必要かなと思うので、はいはい、楽しんでこようかなと思ってます、ね、
うん、私も靴買うとき一人が一番ですからね。
そうですね、はい
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはアデール、いいですね、
すごいでしょ、
すごい、
この人 の、 あの子供も生まれて、で、あの2年間かな、あの、うん、活動休憩して結婚もして、ですごい元気に戻って、うん、25、まあ、いつも彼女のアルバム名はあの番号、自分の年の年、あの年、あの何歳ですかっていう番号を使ってるんですけど、はいはい、もうさすがにアディールですね、あのもうナンバーワンにあっちこっちなってまして、声もなんか鳥肌立ちませんか、
ね、いいですよね、
ちょっとメロな曲ですけど、はい、まあ、やりました、
うん、最近の007は新しいまた違う曲なんですけど、前回のね、
007
のスカイフォールのこの曲がまたすごく良かったんですよね、
はい、そうなんですよね、アデールやりますね、はい、うん、ちょっと尊敬しちゃいますね、はい、
さあ今日のテーマなんですけど、まあ、通常バージョン最後ということで、まあ、2015年今年1年を振り返って私たち2人が感じた1年はどんなだったのかなということで、
そうですね、
はい、うん、お話ししていきたいと思いますが、どんなところから行きましょうか。
私はやっぱりヨーロッパ の、 あのテロですね。
そうですね、
そのテロがすごくなんか心に残ってて、とはいえ一方で日本ではそういうことほとんど起こり得られないほどの治安のいいところですから、
はい、
いかにあのありがたく保ちたいなと守りたいなこれはって思ってますね。
そうですね、はい、確かにあの年越しね、新しい年になったのは1月の、うん、まあ、出来事だったんですけど、こんなことがこの日本で 日本人としてね、うん、すごくこうこんなに身近に感じた、世界がすごく身近に感じた出来事だったなっていうのは今でも覚えてますね。衝撃的でしたよね。
はい、
うん、あのイスラム国のテロから始まった1年だったんですけども、うんうん、それからまたあのパリの問題もありましたしね。
そうですね。だからあの1月にまた1月末にあの風刺画を出す新聞の編集会にテロリスト入ってきて、うん、もうあの異差別無差別あの乱射、うん、あのしたりして、うん、で、まあ、同じく11月13日にまたパリでもとスケールの大きいところのテロが起こったんですけど、うん、私はその暴力を見て思ったんですけど、やっぱりその人たちすごく不満があるんですねと思って、うん、でその与えてる人たちを恐怖の罠にはめないようにっていうのはこっちの務めかなと思います、うん、あえてその怖いから外国に行きませんとか、うん、そのあのそういうことあり起こりうるからあの家でこもるとかそういうことあえてしないで、うん、でパリチェンたちも全く同じチョイスしてたから、はい、それはものすごく勇気のいることだと思うんですけども、うん、もうあえてパリはもう明るいあの遊びに行くための街ですから、うん、それをあの奪わせないためにあちこちに出かけたりとか、うん、その、ホールで行ったあの一番死者が出たところのバンドもまた改めて先週末かなあのパリで、うん、あの YouTube のコンサートの前座で戻ってきて、うんはいはい、でみんなまたやってましたから、もうすごくこれしかないなと思いましたね。だから大きな教訓というか、うん、もう怖がらない、
まあそうですよね、
負けない、うん、もうハッピーなフィーリングで返すっていうしかないんじゃないかなと私も見て思ったんですけど、うんうん、
まさにそんな感じがしますね、うん、はい、はい。さあそんなね、あのデッコデで始まった今年の年1月だったんですけども、まあ、その中においてもまたいいお話もありましたよね。
はい、いっぱいありますよ、
はい。
私はまあ個人的なんですけど、もちろんあのドイツの難民受け入れ対策でしたけども、はい、あのはい、なので、そんなこともあり得るんでしょうかっていうことで、まあ、戦争はますます悪くなってまして、
はい、
悪化して、それでドイツには何百万人というか、まあ80万人で今数えている最中なんですけど、
うん、
シリア、アフガニスタンなどの人たちがやってきましたので、うん、その人たちはどうするんだよっていう言われてもね、あのそんなじゃあ無視するもんですかっていう、うん、なったりして、うん、でそうするとあの責任持って受け入れましょうっていうことがあるので、うん、それちょっとね嬉しかったなと思いました、うんね、大変ですけど、でも大変大変って言われてもあのそうですよね、なんか、うん、じゃあ大変、じゃあどうしましょうっていう具体的な何かを考えましょうっていう、うん、なんかあの大変、あの大変ですけどあの頑張ってる人たちいっぱいいます。
日本はなかなか難民の受け入れることがね、あのないので少ないという感じなんですけど、ね、はい、本当にドイツはその点においてはすごいなって改めて思いますよね、うんうん、
はい。
またあのメルケル首相も最近賞をもらいましたよね。
そうなんですね。だからタイムマガジンの、あの賞じゃなくてタイムマガジンの、あのパーソンオブザイヤーになりましたので、うん、彼女がだからその首相としてあのなんとかしましょうってなんといい加減な発言しましたかっていう、
うん、
あの言うんですけど、やっぱりメルケル首相が東ドイツ出身の人ですから、うん、その戦争の後に50年代まず東ドイツから西ドイツに大勢の人が逃げてきて、で今度はあの89年の壁崩壊、90年ドイツ、ドイツのそうですね、あの統一、うん、その時もまたたくさんの人が移動するんですね、
うん、
でそこであのそれもなんかうまく取り入れて、このドイツの社会に取り入れて、で多文化的になりつつですから、
うん、
そうですね、だからそれをモラル的にもそういう責任になるんじゃないかなっていう、うん、あのあって、で冷静で物事を運ぶんですけど、もちろんみんな待てよみたいななんか言ってますけど、もちろんです、大変ですから、そのあまりにも人が多いんですから、でもそのあの無視するとあの何積極的何か受け入れるというどっちかにするかということは、やっぱり何か活動しましょうねっていう、ボランティアもたくさんあの立ち上げて頑張ってます。大変ですけど、あのあとあまり東ヨーロッパの国々もあのあんまりあれですね、あの協力しないんですけど、でもそれやっぱりあの無視できないので、なんとかしましょうってちょっと嬉しい、
うん、そうだね、うん、アイネにとってはね、
とても
ふるさとがそういう動きになってるということは興味深
い
ことがありましたもんね、
は
い、さあ逆に私の方はですね、まあ、いろんなことがあった1年なんですけども、私の中での一番のヒットはラグビーのワールドカップ、
はい、
これでまあ日本が残念ながら3位ではあったんですけども、
3位ですよ。
そうなんですよ、 3位だったんですけども、あの勝ち方というか負け方というかね、
かっこいいですよ。
あの南アフリカには勝ったんですよね。
勝ったんです。
私あの初めてそのプレーを見た時に泣けましたよ。
泣けましたか。
すごかった。
そうですか。
うん、もともと私、まあ、数年前、前はラグビーファンだったんですけど、ラグビーがいつの間にかサッカーにね、追い越され、
なるほど、
もうサッカーブームがずっと続いてるじゃないですか、はいはいはい、でもなんかその中において ラグビー好きなんだよってのはなんかあんまりね、ラグビーの試合もテレビではあんまり放映されないし、はいはいはい、というところだったんですけど、なぜ今年の後半はあんなにラグビーで燃えた日本になってしまったのか、あの五郎丸も含めて ね、はい、すごかったと思いますよ。
すごかった。とナイスプレーだもの。あとチームもすごくなんかあの多文化的だし、だからそのそうですね、だからすごくなんかオープンな感じで、フェアな感じで、ナイスな感じでやってましたもの。
そうですね、
はい、かっこよかったです。
やっぱりスポーツはいいなって改めてね、思いましたし、まあはい、ニュージーランドが今年は1位で、2位がオーストラリアだったんですけど、もちろんあの南半球のね強い国だったんですけど、それに続くぐらいの力はあったんじゃないかなと。
うん、あのチームね、はい、素晴らしいですね。
で、まあ、2019年ですか、なんとこのワールドカップが日本にやってきます、
はい、やってきますね、はい、
で私の知り合いのラグビー関係者がものすごい盛り上がってると。
それは盛り上がるでしょ
う。もう今までにはないぐらいの盛り上がりで、もうチケット取れないんじゃないかなと言ってるぐらいなので、私は4年前 の、
はい、
あのつい先日4年後よろしくねって言っといたんですけど、
分かりました。
多分4年後までこの日がずっと続いてね、もう消さないようにしなきゃいけないなと思いつつも、ずっとこのまま盛り上がっていてほしいなって思います。
なるほど、ね、はい、なるほど。まず私ルールわからないのであのサッカーから見るとなんか複雑な気がするので、
そうですよね、
教えてくださいね、
はい
はい、
さあそしてアンネ的にはどうでしたか1年。
そうですね、私は今年はもうあっちこっち行きました年でした、
うん、
はい、まずあの沖縄に行って、はい、結構歩き、
うん、
であのとても沖縄問題もいろいろ触れて、はい、戦争70年でもあるので、それでいろんなあのそういうことも少しあのじみじみと考えて、それで今度は京都にも行き、あのパラソフィアというあの大きなあの展示会も見に行ったりして、で今度はあの出張も多く、夏はドイツトライアスロンも参加した、
うん、そうだったね、
もう結構動いてました。
う、うん、今年はよく動いたなと思います。
動いた動いた、はい、今年はなんかあの動いた年でした。私的には
逆に私は動けない年でした。
そうですか、
はい、今年あの2月3日に骨折をね、はい、
そうです
してしまいまして、はい、あの人生初というギブスをしてしまいまして、
人生初のギブスだったんですね。
本当に初ですよ。
わわわ。
それも足で松葉杖、まして車椅子生活、生活ではないですけど、車椅子にも乗り、あんなのが私の人生に起ころうとは、
はい、
まあでもね、おかげさまで2ヶ月後にはちゃんとあのバレエもやってましたし ね、
すごいですね、
素晴らしい復活を、
この復活ぶりはもうみんなあの見習いたいところですよ。本当に、
数ヶ月でちゃんとねレッスンできるようになりましたけどもね、
素晴らしい、
まあ、まだまだ完璧とはいきませんでしたけど、はい、いい経験をさせていただきました。
素晴らしい、うん、あの人生は修行だと思いますので初ギプスも大事だと思います。
そうですね、はい、いい経験しました、はい、うん、だからあの本当にバリアフリーとかね、いろんな日々の生活って当たり前だと思うことも、
はいはいはい、
これは大変なんだと思うことになりましたので、はいはい、日々勉強だなと改めて思いましたね。
なるほどね、
いい経験しましたね。
さすがチアリーナですね、
はい、さあこんなお互いのね1年でした。
はい、はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that? アハ。
はい、ジャリーナ、今日のメインディッシュは？
はい、今日はですね、ま、あの私が今年もいろんな映画を紹介してきましたけれども、もう12月から1月にかけてのこの映画、それも質のいい映画がたくさん来てるということで、
なるほど、
ご紹介していこうと思います。
いいですね、
はい、まずは1本目、これ黄金のアデーレ、名画の帰還、はい、これあの以前にもねアニメが紹介したと思うんですけど、
はい、
これ見てきました。
わ
あ、あの素晴らしいですよ。
そうですか、
うん、あのもともと自分のおばあがアデーレというね肖像画の中に入っていた女性であるということで、それが、オーストリア政府に行ってしまった、オーストラリアに行ってしまったということ、はい、それをなんとか返してほしい、ということで弁護士、駆け出しの弁護士が国を訴えるという、今までだったらありえないようなことで、最終的にはどうなのでしょうかという、
どうなんでしょうか、
真実の物語です。
まあ、有名なあのグスタフ・クリムトという画家なんだと思うんですけど、うん、もう大変大変あの有名な絵画ですから、うん、それを返してくれと言われると困りますね。
そうですね、
オーストリアのモナリザぐらいですからね。
そうなんですね、はい、だからモナリザがパリから出せるかっていう、
そうなんです、
そのぐらいの勢いですよね。
そうなんです。
だけどもあることが起きてあることになってしまうわけです
よ。あ、すごい見たいです。
本当に感動的ですよ。
わ、素晴らしい。
あの、はい、私的には本当にアカデミー賞ノミネート作品に近いかな、はい、という感じがしますね。はい、11月27日から始まっておりますので、はい、これはあのぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います、そしてこの前新しい映画ということで12月5日から始まってます、海難1890というね、はい、これ日本とトルコの合作なんですけども、これも、真実のトゥルストーリーということで、実際1890年に日本で起きた海難事故、はい、それがトルコの船だったんですけれども、それが95年の時間を経て今度はトルコからトルコで起きた事件で日本人が出れなくなってしまった、
はい、
国から出れなくなってしまったとこに、トルコ政府が日本人の救出にあたる、
はあ、
日本国からは飛行機は出せない、はい、じゃあどうするんだといった時にトルコ政府が動くことになるんですね、これは本当の感動の作品ですよ。
また感動の作品ですか。
これね正直時間が合わなくて、あ、これしか見るものがないなと思って行ったんですけども、そういう時って意外とヒットを出るもんですね。
そうですね、はい、
ちょっと号泣に近いぐらい泣けますね。
なるほど、すごいですね。私全くどんな話か知らないです。
もう奇跡の瞬間、はい、これも世界的にもこの歴史的なものって有名になったらしいですね、
は
い、
なるほど、
うん、この海難1890、はい、日本人が知らない奇跡の実話ということで、はい、これもご覧いただきたいと思います、はい、そしてもう今は誰でも見たいんじゃないかなと思うんですが、007、
わー来た、
いよいよ始まってます。12月4日から始まってまして、
はい、
これも言ってきたんですけど、まあ今回のスペクターも相変わらずかっこいいですね。
かっこいいですよね。チラシのあのその黒いそのなんだそのタートルネックの姿、
こんなにタートルネックが似合う
ね、
ダニエル・グレイ、クレイグはすごいなと思います。
すごいですね。
どんなに戦いをしてすごい汚くて、どんなになってもちゃんとスーツ姿になってるという、
すごいですよね。
ありえないですよね。
すごいね。
そう、そしてボンドガールは今年も、ね、あ、今回も綺麗なね、マドレーヌ・スワン役ということで、
はい、
レア・セドウが出ていますし、またモニカ・ベルッチも出ています、
はい、
本当に素敵な女性に囲まれてのこのダニエル・クレイグ、はい、どんなものを演じてくれるのか、
はい、
これは楽しみではありますよね、
はい、すごいですね、
はい、さあ以上3本ご紹介してきましたけれども、いよいよ、昨日18日から始まっています、といえば
あのあれでしょう、スター・トレック、
スター・ウォーズです、
ですね、
スター・ウォーズですよ、いよいよ始まりました。
世界中はもう盛り上がってますよ。ドイツは17日からですけど、
そうですか、
これは多分ヨーロッパ の, あの日本との地座です。地座があるのでそういう風になってるかと思うんですけど、
はい、
世界行きスタートですね多分、
はいはい、日本では一斉スタートということで、昨日の18日金曜日の6時30分、
はい、
全国一斉に公開されています、
はい、
これはね前作を上回るんではないかという新作3部作になってますから、
はいはいはい、
ぜひこちら見たいと思うんですが、
気になります、
はい、実はこのスターウォーズ、私はユナイテッドならではのアトラクションシアターで見たいと思います、実は全国で、アトラクションシアターの体験者増加中ということで、
はい、
なんと 4D シアターができました。
というのは、
今回は12月オープンが、豊島園、新潟、入間あたりがスタートするんではないかということで、限られた中でなんと新潟が入っております、
はい、
なんと 4D は動く座席、
は、
風、水、香り、
待って、
どうですか、
席が動くのか、
動きます。
どういう風になりますか。
席が前や後ろ、両サイド動くんじゃないですかね。
水というと上から水降ってくるわけ、
もしくは前の座席からシュワー
シュワーって、
はい、
タオルもあるの。
香るね、どうするんだろうね。
香りは、
香りも前からの座席からシュワーって
シュワーって
シュワーって出るんじゃないかな、というものを私は来週体験してこようと思います。
すごいです、報告楽しみにしてます、
は
い、
ぜひこの 4D シアター、
はい、
ただ、通常の料金プラスちょっとスペシャル料金が発生するので、
高いですね、
ちょっと高いので、はい、それはかなと思うんですけども、
あの私話聞いて思うんですけど、
はい、
その遊園地のコースターが、
はい、
なんだっけ、ジェットコースターと同じじゃないかと、
はい、 だからそのくらいの差はあると思います。
だから多少お金も払ってもいいですよ。
そうですね、はい、ぜひ体験していただきたいと思います。そうですね、はい、ということでチケットプレゼントいきますか。
そうですね、今日もチケプレあります、どしどし応募ください。メールだったらメールアットチャット 761.com、メールアットマークチャット 761.com、 あるいはファックスでご応募ください。ファックス番号は 0250-235100 です、0250-235100 です、これは12月の平日のみ有効になりますね。またちょっと使えるかと思うので早めにご応募ください。
はい、ということであっという間に時間って過ぎるもんですね。
そうですね、
はい、まあ、今年を1年振り返りながらまた来年に向けて私も頑張っていこうかなと思います。
頑張りましょう、
はい、さあ来週は音楽バージョンでいこうと思います。
音楽バージョンです、はい、はい、強い音楽で
い
きます、
はい、ぜひお楽しみにしていてください。ということでお相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週音楽でお楽しみください。バイバイ。